主はこう言われます。人の子よ見たか、ユダの家がここで数々の忌まわしいことを行っているのは些細なことであろうか。彼らはこの地を不法で満たした。その日バビロニア帝国の侵略により国を無理やり追い出され捕囚状態にあったユダの国の長老たちが一つところに集まって神妙な面持ちで一人の預言者を見つめていました。ユダの長老たちの前に座するその預言者はエゼキエル。神の声を聞く者であり、またその神の声を代弁する者。ユダの長老たちはエゼキエルに神の声が望むのを待っていました。彼らは知らなければならなかったのです。なぜ繁栄を続けてきたユダ王国が一瞬にしてバビロニア帝国の侵略を許し崩壊してしまったのか。なぜ女も子供も老人も含めて大勢の者たちが悲惨な死を遂げなければならなかったのか。そしてこれから一体どうなるのか、彼らは知らなければならなかったのです。先週のメッセージでは捕囚としてバビロンに無理やり連れてこられたユダの国の人々が国を失った悲しみと先が見えない不安の中に嘆くしかなかった中で、ただ一人エゼキエルだけが天が開かれて全く別の世界を見、全く別の声を聞いていたという話をしました。今朝はその続きとなります。神様はなぜユダ王国が滅ぶことを許されたのか、その理由をエゼキエルに明らかにしていきます。隠れたところで、あるいは公然と神様を悲しませ激怒させるような忌まわしいことが行われていたのです。しかもそれは一つや二つではありませんでした。聖なる都エルサレムで一体何が行われていたのか、神様はエゼキエルにその数々のおぞましい行為を見せていきます。そして見たか、彼らが行っていることを見たかと言い、これは些細なことだろうかと問うのでありました。私たちは本日この聖なる都エルサレムの、しかも神様のお住まいである神殿の中で行われていた数々の忌まわしい行いを見ていくことになります。そしてそれがどれほど神様を悲しませることだったのかを考えます。ユダの長老たちが神妙な面持ちでエゼキエルの預言に耳を傾けたように、私たちも真剣に聖書の御言葉に耳を傾けて、この過去の過ちから大切な教訓を学ぶのです。なぜなら彼らの経験したことは決して人事ではなく、終わりの時の神の裁きの前に生きている私たち一人一人の姿でもあるからです。そしてもう一つの重要な出来事を見ます。それはその時額に神の印を押される者たちが聖書の中に初めて登場するということです。神の印を押された者たちは災いを逃れて助かりました。彼らはまさに黙示録で予言されている世の終わりに生き、神の印を受けて救われる者たちを象徴していました。彼らはなぜ神の印を押されたのか、滅びていった者たちと彼らとの違いは何だったのか、このことも含めて滅亡寸前のユダ王国で実際に起こったことを見ていきたいと思います。ユダの長老たちが エゼキエルの前に集まると、神様の御手が望み、エゼキエルは幻の中に入っていきます。それはエゼキエルが預言者として召されてから14ヶ月が経過した時のことでした。第6年の6月5日のことである。私は自分の家に座っており、ユダの長老たちが私の前に座っていた。その時、主なる神の御手が私の上に下った。私が見ていると、人のありさまのような姿があるではないか。主の御手がエゼキエルに触れると、黄金のように光り輝く主の御姿が見えてきます。主はエゼキエルを空中に引き上げたかと思うと、幻のうちに懐かしいエルサレムに連れて行き、神殿の北の内側の門の入り口に立たせます。すると、そこにはおぞましい偶像が安置されていたのでありました。この偶像はおそらくアシェラ像だろうというふうに言われています。アシェラとは古代シリアやフェニキア、カナンなどで崇拝されていた女神です。愛と戦争の神とみなされていました。アシェラ礼拝では官能主義や儀式的な売春などが行われ、人々を性欲に溺れさせ堕落させるものでありました。このアシェラ像を最初に神殿の中に持ち込んだのは悪名高いマナセ王でありました。しかし一度取り除かれたのです。しかしその取り除かれたはずのアシェラ像が再び神殿の北の門の近くに置かれていたのでありました。で、実は神殿の北側に王宮があります。王様が礼拝に行くときにはいつもこの門を通るところから、特にこれは民のトップである王の宗教的逸脱や堕落を暗示していました。主はエゼキエルにこう言われました。人の子よ、イスラエルの人々が私を聖女から遠ざけるために行っている甚だ忌まわしいことを見るか。しかしあなたはさらに甚だしく忌まわしいことを見る。神殿の入り口に偶像を祀るとは、人々が神様を遠ざけている証拠でした。そして主はエゼキエルにこの忌まわしいことを見たかと言われるのでした。そしてこの後も主は何度も繰り返し、忌まわしい行為を見たか見たかと繰り返すのです。なぜなら問題はここだけではなかったからです。あなたはさらに甚だしく忌まわしいことを見ると言われ、次に神殿の庭の入り口に連れて行かれます。すると壁に一つの穴が開いていて、その穴を砕いて広げてみると、隠し部屋の入り口が出てくるのです。中に入ってみると、周りの壁一面にあらゆる地を這うものと獣の憎むべき像、そしてイスラエルの家のあらゆる偶像が彫り込まれているではありませんか。そしてその前でイスラエルの長老70人がそれぞれ香炉を手にして立っており、部屋の中にはその香の香りが充満しているのでありました。なんとイスラエルの70人の長老、すなわちイスラエルの指導者たちが、さまざまな偶像の神々を拝む隠れた部屋を持っており、そこで密かに偶像礼拝を行っていたのでありました。主はエゼキエルに先ほどと同様に、イスラエルの家の長老たちが闇の中でおのおの自分の偶像の部屋で行っていることを見たかと言われました。そしてあなたは彼らが行っているさらに甚だしく忌まわしいことを 見ると言われて、今度は北に面した門の入り口に連れて行きます。そこにはタンムズ神のために泣いている女たちがいます。タンムズ神とはバビロニアの植物の神で、毎年夏の終わりに姿を消し、次の春に帰ってくるというふうに、信じられていました。やはり主は人の子を見たか、あなたはこれよりさらに甚だしく忌まわしいことを見ると言われて、最後に神殿の中庭に連れて行かれます。中庭は誰でも入れる場所ではなくて、祭司とレビ人だけが入ることができる場所でした。するとその中庭に25人の祭司やレビ人たちがいて、なんと聖女を背にして顔を東に向けて太陽を拝んでいたのです。このようにエゼキエルは王も長老たちもイスラエルの女たちも、また祭司たちまでも、つまり国民全体が神様を否定し、神様を遠ざけ、偶像を拝んでいるのを見せられたのでありました。そして主はエゼキエルにこう言われたのです。人の子よ、見たか、ユダの家がここで数々の忌まわしいことを行っているのは些細なことであろうか。彼らはこの地を不法で満たした。人の子よ、見たか、このエルサレムにおいて一体どんなことが行われているのかを見たか。神様を悲しませることが行われているのを見たか。神様を激怒させるようなことが行われているのを見たか。王も長老たちも女たちや祭司たちも私から離れて偶像を拝んでいる。人の子よ、それを見たか。このように主は言われたのでありました。私たちは世の中をしっかりと見つめているでしょうか。世の中で一体何が行われているのか。それは神様を喜ばせることなのか、それとも神様を悲しませることなのか。いや、世の中だけではありません。教会の中で日々何が行われているのか、そして自分自身何をしているのか、それを見つめなければならないのであります。人の子よ、見たか、見えているのかと主は言われるのです。そして神様の教えに反するような行為に対して、主は静かに、しかし心の奥底まで響くような声でこう言われるのです。それは些細なことであろうか。つまり些細なことではないということです。私たちが行う罪を神様は何一つとして些細なこととは見ておられないのです。そのような行為はすべて神様を自ら遠ざけることになるのです。ある男性が教会に来るようになりました。教会に来て礼拝に参加するととても満たされた気持ちになるのでした。そしてその日の礼拝は今までになく満たされる礼拝でした。幸せな気持ちでいっぱいでした。彼はそのような満たされた気持ちで家路に着くのですけれども、その途中にパチンコ屋さんがありました。パチンコ屋さんの前で足が止まりました。今日はせっかく教会で満たされたのだからパチンコはしないと最初は思いました。しかし少しぐらいはいいだろうという誘惑がやってきたのです。そして彼はパチンコ屋の中に入っていったのでした。しばらくしてパチンコ屋さんから出てきた時、教会であれほど満たされていたはずだったのに、その満たされた思いはすっかりどこかに消えてしまっていたのでした。 私たちがこれくらいは些細なことだろうと思うようなことが、実は神様を遠くに遠ざけてしまうことがあるのです。罪とは私たちが神様を遠ざけてしまうことです。遠ざけられた神様は一体どんな思いがするでしょうか。神様が私たちを遠ざけるのではなくて、遠ざけるのはいつも私たちの方なのです。ユダの国が滅ぼされたのは、神様がユダの国の人々を見捨てられたからではなくて、ユダの国の人々が神様を見捨てたからでありました。彼らが些細なことと思っていた多くの過ちが神様を締め出していたのです。特に主が問題にされたのは偶像崇拝でしたけれども、これは創造主なる神様以外なものを神様として拝むだけでなく、神様以外のものに頼って生きることすべてが含まれています。そしてユダの国と同様に、終末の世の中に終末の世に生きている私たちに対しても聖書はこう宣言するのです。神を恐れ、その栄光を讃えなさい。神の裁きの時が来たからである。天と地、海と水の源を創造した方を礼拝しなさい。滅びていったユダの国の人々は神様ではないものを礼拝していました。世の終わりもそうなのです。だから創造主なる神様にもう一度真剣に目を向けて、創造主なる神様だけを礼拝しなさいと天使は告げたのです。創造主なる神様を礼拝することは私たちの最優先事項であり、生活の土台となるべきものです。しかし些細なことと思えるようなことが神様を悲しませ、そして遠ざけてしまっているのです。私たちはこのことをもっと真剣に考える必要があるのではないでしょうか。神様はすぐそばにおられて、私たちをいつも守り救おうとされているのに、その神様に背を向けてこの世のものにすがって生きるということは、まるで神様などいないかのように生きているのと同じなのです。神様が私たちを救うために何をしてくださったのかということを見つめるとき、神様を無視するいかなる行為も些細なことではないのだということがわかることでしょう。チェコのプラハで起きたある父と子の実話があります。2003年に短編映画となって、世界中で紹介されて話題になりました。今でも YouTube で見ることができます。題名はモストと言います。モスト・ザ・ブリッジというのですけれども、この父と子は2人で生活をしていました。父親は鉄道員で、川に架かる可動橋を操作していました。船が通るときに橋を上げ、列車が通るときには橋を下ろす、そんな仕事でした。その日、息子と二人で可動橋まで歩いていきました。この後、父親は究極の選択を迫られることになるとは、この時つゆほどにも思っていないことでした。橋が上がっているときは当然列車は信号待ちをしていなければなりません。ところがあるとき、列車が信号を見落として上がっている橋に向かって走ってきたのです。この鉄道員の8歳になる男の子がそのことにいち早く気づいて父親に知らせようとするのですけれども、父親は気づきません。息子は自分で可動橋を動かそうとします。ところが足を滑らせて橋の歯車の中に落っこちてしまうのです。そのまま今橋を下ろせば、息子は歯車に挟まれて死んでしまいます。父親はその時このことに気づいて息子を助けに行こうとするのですけれども、しかし列車はどんどんどんどんこちらへ向かってくるのでした。今 橋を下ろさなかったら、列車に乗っている大勢の乗客たちが死んでしまうかもしれません。一刻の猶予もありません。父親は狂ったように泣きながら、そして橋を下ろしたのです。息子の命を犠牲にして大勢の乗客の命を救ったのでした。列車に乗っていた乗客たちは何も知らずに橋の上を渡って通り過ぎていきました。ある者は先に酔い、ある者はおしゃべりに興じ、そしてある者は眠っていました。一体今何が起きているかも分からずに橋の上を通り過ぎていったのでした。ところが一人の乗客が窓から橋のたもとで狂ったように泣き叫ぶその父の姿を見るのです。見つけるのです。彼女は麻薬をやめられずにいた女性でした。しかしその泣き叫んでいる父親の姿を見て何かを感じるのです。なぜ泣いているのかは知る由もないのですけれども、何かが彼女の心を捉えるのです。麻薬に伸びていた彼女の手が止まります。数年後、彼女はすっかり麻薬をやめることができ、今では小さな男の子のお母さんになりました。そして偶然駅で子供を犠牲にしたあの父親とすれ違うのです。お互い相手のことに気づきませんが、にっこりと微笑みます。その女性に抱かれる男の子は橋の下敷きになった男の子の命の犠牲によって生まれた命でした。父親は橋を下ろす決断を下したとき、息子が下敷きになって死んでいくことをどうすることもできず、狂ったように泣き崩れました。しかし、今その息子の命によって大勢の命が救われ、そしてさらに新しい命が生まれているのだろうことを思って、慰めを得るのでした。この実話をもとにした映画は、父なる神様の愛を伝えるために作られました。父なる神様もまさに橋を下ろされたのです。一人子なるイエス様を犠牲にしてこの世を救ってくださったのです。私たちはイエス様を踏み越えて救われていくのです。イエス様は私たちが神様に立ち返り救われるために、神様と私たちとの架け橋になってくださったのです。狂ったように泣き崩れる父親の痛みと悲しみは、まさに父なる神様の痛みと悲しみと同じなのでありました。この映画を見たある方が、このような映画をなぜ作るのだろう、かわいそうで見てられないという感想を述べていました。その気持ちはよくわかるのです。しかし私たちは父なる神様がこの世を救うために何をしてくださったのかを見つめなければならないのです。その父なる神様が痛みと悲しみを感じなければならないのです。その時初めて私たちが犯す罪に些細なものなどないのだということに気づかされるのです。まるで何も知らずに列車に乗っていた人々のように、神様の痛みと悲しみによって捧げられた御子の命を知らずにいてはならないのです。無視していてはならないのです。私たちが犯す罪がどれほど神様を深く悲しませているのかを悟るとき、父なる神様の痛みと悲しみが私たちの痛みと悲しみになるのです。そしてそのとき神の印が押されるのです。話をエゼキエル書に戻しますけれども、エゼキエル書の9章になりますと、神様の裁きを来らせる6人の天使たちが出てきます。そのうちの1人は 天布をまとい、筆を持って神の印、印をつける役割が与えられています。エゼケール書の9章の4節から6節までをお読みいたします。主は彼に言われた。都の中、エルサレムの中をめぐり、その中で行われているあらゆる忌まわしいことのゆえに、嘆き悲しんでいる者の額に印をつけよ。老人も若者も乙女も子供も人妻も殺して滅ぼし尽くさなければならない。しかしあの印のある者に近づいてはならない。さあ私の神殿から始めよ。彼らは神殿の前にいた長老たちから始めた。ユダ王国はバビロニア帝国によって滅ぼされましたが、しかしその背後におられたのは神様ご自身であり、神様の御使いたちがバビロニア帝国を用いてユダを滅ぼしていったのです。しかしその時、すべての人が滅ぼされたのではなくて、生き残った者たちがいました。その時生き残った者たちというのは、運が良くて生き残ったのではないのです。その額に神の印が押された者たちが生き残ったのです。神の印が、印が印となって、滅びの天使たちがその前を素通りしていったのです。では彼らはどんな人たちだったのか、なぜ彼らの額には印が押されていったのか。すると、あらゆる忌まわしいことのゆえに嘆き悲しんでいたと書かれてあります。この額に神の印が押されていく者たちは、エルサレムであるいは神殿の中で行われていたあらゆる忌まわしいそのことのゆえに嘆き悲しんでいたのでした。多くの人たちが些細なことだと言って神様を悲しませた行為を心から嘆き悲しんでいた者たちの上に神の印が押されていったのです。彼らは神様の痛みと悲しみを自分の痛み悲しみとして感じ取っていたのでした。大勢の人たちが自分が犯す一つ一つの忌まわしい行為を些細なことだと思って気にも留めないその横で、我が子を犠牲にして狂ったように泣き叫びながら、大勢の命を救ったあの鉄道員の父親のように、一人子を犠牲にして私たちを救おうとされる父親の、父なる神様の痛み悲しみが彼らには分かったのです。そしてその罪の世を見て泣いたのです。そのような人たちの額に神の印が押されていったのです。彼らは必ずしも何か神様のために優れた業績を残したというわけでなく、また必ずしも聖なる生き方を貫いた聖人というわけでもなく、ただ神様を悲しませる罪を見て主と共に嘆き悲しみ、その罪から離れて生きた人たちだったのです。2回ほど前のお説教で、私はあなたたちを、神様が私たちを知っておられるというテーマでお話をしました。でその時に、なぜ神様が私たちを知っておられるのかという理由がですね、私たちの痛みや悲しみを自分の痛み悲しみとして、腹渡が痛むように痛みながら、そしてだから知っておられるという話をしました。神様は私たちの痛み苦しみを知っておられる。そして今日の話はその逆なのです。私たちも神様の痛み悲しみを知っているかってことです。その痛み悲しみを自分の痛み悲しみとして嘆き悲しんでいるかということなのです。 なぜこれができるのか。それは神様と私たちが一つになっているからです。一方的ではないんです。お互いなのです。ある女性が突然会社を辞めて修道院に入る決心をしました。彼女はこう言ったのです。世の中にはあまりにも悲しむべきことが多すぎる。私は世を憂い祈るために修道院に入ることを決めました。まあカトリックの信仰とプロテスタントの信仰のあり方は違うのですけれども、しかしこのような理由で会社を辞め世の中を憂いで全てを捨てて祈るために神の道に入っていったこの女性の姿に感銘を覚えるのです。私たちはどうでしょうか。主なる神は世の中を見なさいと言われました。そこで日々繰り返されている忌むべきことを見なさいと言われました。そしてそれは些細なことだろうかと言われました。神様に背を向けて生きる多くの人々をご覧になって、神様の心はキリキリと痛み、悲しみで張り裂けんばかりでした。私たちが世の中を見つめるときに、その神様の痛みと悲しみが自分たちの痛みと悲しみになっているだろうか。神様の痛み悲しみが分からずして、私たちは罪を離れることなどできないのです。だから、私たちは日々十字架を見つめなければならないのです。十字架を祈りの中で瞑想していかなければならないのです。すれば、聖霊が私たちに教えてくださるでしょう。夜の祈祷会で、一つのことが話題になったのですけれど、それは私たちは天国に救われた後天国で罪を犯す可能性はあるのだろうかというテーマでした。私たちだけじゃなくて天使たちも再びルシファーがサタンになったようなことが起こり得るのだろうか。ある人たちはそれは可能性はあるのではないかと言って、そして天国で罪を犯したら天国を追い出されるのではないかと、そのように、思っている人たちもいるようです。しかし私たちの教会ではそのようには教えていません。天国に行けばもう罪を犯すことはないのです。そして天使たちがルシファーのようになってしまうこともないのです。じゃあそれはなぜか、なぜそう言えるのか。ルシファーがサタンになった時と今、そしてこれから私たちが天国に行く時と比べて違うことが一つあるのです。それは神の御子イエス・キリストの十字架なのです。エレン・ジー・ホワイトの残された言葉の中にですね、なぜ私たちが罪を犯さないのか、なぜ天使たちが、いや天使たちだけじゃない他世界の人々までが罪を犯す可能性がないのか、それはこのイエス・キリストの十字架のゆえであると。皆がこの十字架を見つめるのであると。その十字架の中に輝く神の愛と痛み悲しみを見つめるときに、誰ももはや罪を犯すことなどできなくなるのだというふうに書かれてありました。だとするならば、それは今すでに始まっているのではないでしょうか。私たちがどうやって神の印を押されるものとしての備えができるか、それはこの十字架を見つめてそこに輝く神様の愛と、そして神様の痛み悲しみを自分のことのように日々忘れずに受け止めていくことです。ぜひ祈りと瞑想の中でこの十字架のイエス様を瞑想するということを取り入れてみてください。 そしてその時に私たちはイエス様の悲しみ、痛みが分かって、そしてそこから離れようというふうに思うはずです。そしてその時、その人たちの額に神の印が押されるのです。神の印が押された者たちには神様の最後の裁きがこの地上を襲う時に、彼らに災いが及ぶことはないのです。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。